朝ごはんはだいたい卵焼きと、あと食パンにピザチーズとケチャップのっけてトーストして、で目玉焼きをその上にのっけて食べて、で牛乳も飲んで、紅茶も飲んでみたいな感じで、平日の朝ごはんはそんな感じなんですけど、最近めちゃめちゃフライパンにさ目玉焼きがくっつくんすよ。ちょっと助けてください テフロンが多分ね、剥げちゃうのは仕方ないと思うんですよ。で、私すっごいアホなことをして、フライパンって、フロン加工のフライパンってしっかり洗わないとダメなんですよね。その油も一回お料理で使うごとに、洗い物の時にはもうピッカピカになるまで油を落としきらなくちゃいけないんですけど、私何を思ったか、鉄製のフライパンって違うじゃないですか。油を染み込ませて使い込んでするのがいいみたいな、あるでしょ？で、あれとね、ごっちゃにしてて、その油そんなに落としきらずに、まあ次の時も使うからっていうので、ちょっとそんなめちゃくちゃこうキュッキュッキュッキュッってなるぐらいまでは磨かずに、洗わずに繰り返し使うみたいなことを一時期してたんですよね。そしたらまあすぐにテフロン加工のフライパン、それもう半年ぐらいだったと思いますね。もう全然使い物にならなくなっちゃって、こびりつき、テフロンはまず剥げるし、でこびりつきも全然取れなくなっちゃって、あ、これダメだ、もう何も使えないと思って、もったいないですよね、すぐダメにしちゃって、1台フライパンごめんなさいしちゃったんですけど、でなんか私定理間違ってんなって気づいて、でちゃんと調べたんですよ。そしたら、しっかり洗いましょう、鉄製のフライパンみたいにこう油をなじませるとかないからって、すいません間違えました、ごめんなさいと思って、まあそれが一つと、あとそのひっつかせ、あ、あともう一つあれですね、熱してフライパン熱々になって、ですぐに水につけないと、油とか汚れがこびりついちゃうからっつって、すぐに流しに入れて、こう熱々のフライパンがジューってこうすぐに温度が冷えてジューってなるくらいのことをしちゃダメなんですよ。しっかり、常温である程度冷ましてから水につけないと、急激な温度変化にテフロンが弱いので、それやっちゃダメっていうのは知ってたんですけどね なんで中華鍋とかその鉄のフライパンと同じような整理をしてしまったのか、まあその頃ね、ちょうどスキレットとかが流行ってたんで、まあなんかどっかで見た話って言って、付け焼き刃の知識で手入れしたのが悪いんですけどね。ですよ。で、そのいっぺんダメにしちゃったので、その後は割とちゃんと丁寧に手入れをしているつもりだったんですけど、まあ2年以上使うと、割とやっぱりいくら丁寧に使っててもある程度テフロンは剥げ始めるわけですよ。で、朝目玉焼きもう油とか引かずに、前は油とか引かずに焼いてて別につるんって取れてたんですけど、だんだんなんかね、端っこの方、目玉焼きの端っこの方がひっつくようになってきて、え、マジかと思って、ぼちぼち買い替えるほどでも、そんなちょっとひっつきますけど、まあ、ちょっとカリカリしたらまあ取れますし、まあ別にね、その後すぐに洗えばその焦げたやつがもう取れませんとかもならないし、いいっちゃいいんすけど、まあでもちょっと朝のそんなに時間の余裕のない時に目玉焼きをフライパンからカリカリこう削り取るのって、まあプチストレスはプチストレスなんですよね。で、なんかいい方法ないのかな、油引く以外に。油引いちゃうと、その油を洗うのが大変じゃないですか。もう私、油物の洗い物がもうこの世で一番嫌いな家事かもしれないですね。もう洗っても洗っても取れないし。ね、なんか洗剤とかも私ケチなんで、節約しようかなと思ってあんまり使わないんですよ。スポンジにあんまりこう洗剤つけずに何とかしてやろうっていう、ドケチ根性でやってるんですけど、最近気づきましたね。あれは時間が無駄だわ まあ一回こう油ものスポンジでふあの洗って水流して、まだちょっとぬるぬるしてんなと思って、でスポンジでもう一遍こすって流してこすって流してっての延々と繰り返してるんですけど、これもう一生ぬるぬるのままなんですよね。まあすげえ回数繰り返すとか、途中でちょっとお湯を入れるとか、 したらまあなんとかその回数数で勝負して綺麗になる時はなるんですけど、かなり時間かかるんですよね。でかなり時間がかかるから洗い物嫌みたいな、そういう悪循環になっちゃってて、で気づいたんですよ、しっかり洗剤を使えば油汚れは取れるってあのね、多分ね本当にケチすぎて洗剤つける量が使う量が少なすぎるんですよね。だからなかなか油汚れが取れないってことに気づいて、若干いつもより多めにスポンジに洗剤つけるとか、あとまあちょっと油汚れの強いものを洗う前にちょっと追い洗剤をするとかしたら、割とすぐに油汚れ取れるじゃんと思って、キュキュッと、全然キュキュッと落ちねえじゃんと思ってたけど、やっぱ落ちるわと思ってすすいだ瞬間キュキュッと落ちてるの、あの CM は嘘だろ、嘘つくなよってずっと私思ってたんですけど、嘘じゃなかったっすね。嵐側の洗剤をケチりすぎてたのがダメでしたね。あの文句ばっかりって本当ごめんねと思いました。で、あ、そうそう、で朝のねフライパンの目玉焼きのこびりつきが気になったので、なんかうまい方法、まあテフロンが復活するのでもいいし、目玉焼きがこびりつかない方法を調べてみたところ、これもねすげえ私間違いを犯してたんですよ。猫だって吠えたい、この番組ではリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいこと、日々の雑多な所感をいかに言葉にできるか鋭意挑戦中です。少しの間お付き合いいただけますと幸いです。皆さん目玉焼き作るときってフライパンどんくらい温めますか？そのじゃあ中火でまあちょっと1分ぐらい加熱して、こう手をねフライパンに手かざした時に熱くなったな、温かくなったなって分かるくらいとか、まあティファールとかだったらあれ色変わるんですよね、あのちょうどいいですよマークみたいな出てく浮き上がってくるんですよね、とか、まあうちの IH だとその高温注意のランプがつくので、 IH のヒーターのところに、あ、これが火ついたらまあフライパンもある程度温まってるから具材入れてもいいかなとか卵入れてもいいかなって思って、私はこの高温ランプがついたタイミングで卵をフライパンに割り入れるっていうのをずっとしてたんですよ。でもねこれ間違いらしいんですよね。本当か嘘かって言われたら、まあ、どこまでソースが確かなのか分かんないんですけど、とりあえずとあるウェブページによると、ダメらしいんですよ。フライパンをしっかり温めてから卵を割り入れるのはひっつく原因になりますと。どうしたらいいか、冷たい状態のフライパンに卵を割り入れてください、そしたらちゃんと綺麗に取れますって書いてあって、ほんまかいなって思いません？なんかそのじわじわ冷たいところから徐々に火が通っていったら、なんかタンパク質が固まるのに時間がかかって、その分鍋肌フライパンのその底にこうタンパク質がこうしっかりひっつきそうなイメージがあるんですけど、私は逆なんですって。なんかこう急にジュッて固まるよりもじっくり低い温度から徐々にあったかくなっていった方がひっつきづらいって書いてあって、ほんと半信半疑だったんですけど、まあとりあえずね物は試しだと思って、今までも別に普通に焼いててもひっついてんだから、あの低温から焼いてひっついたとて、まあ別にとひっつくという結果はこれ以上悪くはならないので、まあええわと思って、本当にまず火を一切消したまま冷たい冷たいフライパンの上に卵を割り入れて、まあ、もちろん透明ですよね、白くならないですよね。でそっから中火か中弱火、あんまり火強くしたらダメなんですって、しかもテフロンのフライパンなので、もう中弱火ぐらいで火通してしてみたんですよ。そしたらね、なんとねひっつきましたひっつくんかいって言って、いやまあもう私のその今使ってるフライパンがね、さっき言ったようにぼちぼち寿命というかテフロンも剥がれてきているので、まあまあこれが新品のフライパンだったら別に低温からわざわざやらなくても普通に使っててもこびりつかなかったから、結局対象実験ができてないんですよね。だって対象実験としては失敗してますよねだってあのテフロンが剥がれかけている2年越しで使っているフライパンに対してしっかり温めてから卵を割り入れるパターンと、もう全く温めてない状態から卵を割り入れるパターンで作ってみて、両方結局こびりついたんだから、これは嘘じゃんみたいな どうでしょう、ちょっとね、でもね、こびりつき方は違いました。あの、温めてから卵割り入れると端っこの方、なんかその真ん中の部分というよりかは端っこの方がこびりついて、こう削らないと取れないみたいな感じだったんですけど、なんかその冷たいフライパンに卵を落とした方はなんかうっすら膜が全体にできてて、そこはこびりついてるんですけど、上の方は普通につるんって取れて、なんか、うん、どっちもどっちなんですけどね。別にどっちがその掃除が洗い物が楽とかどっちがしんどいとかも特になく、うん、どっちもこびりつきましたなっていう感じでしたね。まあ別に本当ね、あの、大したことではないのですよ、大したことはないのですけど、ただクオリティオブライフを上げるためにはちょっとしたプチストレスを取り除くのが大事だって、あのカリスマ主婦の方が言ってたので、なのでまあなんとかなったらいいなと思ったんですけど、これはなんとかならないという結論に至りましたね。まあまあ、あの、皆さんもしなんか裏技とかね、テフロンが復活するとか、卵焼きがこびりつきにくい焼き方とか知ってたら教えてください。あの、本当、まあ別にいいんすけどねっていう。そんなに裏技、伊藤家の食卓動画ね、なくなりましたからね、裏技の番組とかまたテレビとかその YouTube でやってくれたら、 YouTube にはありそうか、またちょっとでも継続してそれ以外の方法なんか探してみようと思います。というなところで、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。トークが面白いなと思った方はリアクションボタンを、番組フォローがまだの方は番組フォローもぜひお願いします。ということで、またお会いしましょう。バイバイ、またねー。